皆さんこんにちは、ナチュロパスのさやです。私はオーストラリア国家資格である自然医療療法士ナチュロパスとして、世界中にお住まいの方々へオンラインの総合医療クリニックで日々ズームでのリモート診察を行っております。この音声配信では、辛い病気や疾患の根本治療の方法を世界の科学的エビデンスや実際の私の患者様のケースを用いてお話をしております。さて皆さんこんにちは。今日はですね、生理不順についてお話をしてみたいと思います。生理不順っていうのは、毎月しっかりと生理がなかなか整ってこないよだったり、2ヶ月に1回、3ヶ月に1回、なんなら無月経という感じでですね、とにかく、だいたい28日から32日の間で来る、それが一般的な生理の周期なんですけれども、それが外れてしまっている方を、生理不順と言ったりするんですけれども、これをですね、どうやって治すべきかっていうのを、私の視野から視界からですね、お届けしたいと思ってるんですけれども、これなんで今日お届けしたいかって思ったかというと、皆さんがその生理不順とか生理整えたいよって思った時に、されるポイントっていうのがですね、卵巣とか、なんかこう生理不順にはこれがいいみたいな感じで、いろいろとサプリメントを取ってみたりとか、ましてやですね、ピルを開始して生理を整えるみたいな方もいらっしゃったりするんですけれども、まずピルですね、これ使ってしまうと、もうその瞬間から自然なホルモンっていうのは実はもうシャットアウトされてしまいます。ですから、1ヶ月に1回生理来てるように見えるんですけど、あの期間っていうのは、ただ単に、ホルモン剤をお休みしているからですね、むしろ、ホルモン剤からの副作用みたいなことを、私たちの世界では言ったりするんですが、つまりはピルを使ってる方っていうのは、そもそも、普通のね、自然なホルモンっていうのは出てないよっていうところで、これでは治ったことにはならない。それからまた、いろんなサプリメントありますよね。よく使われるのがチェストベリーって言われるやつなんですけど、これね、マジで注意してほしいんですよ。女性ホルモンを整えるという感じで大雑把に書かれているんですけれども、これですね、ホルモンはホルモンでも、黄体ホルモンって言って、LH なんて、血液検査なんかでは言われたりする項目なんですけれども、ここの黄体ホルモンのシグナルを上げていく作用があるんですね。で、なんでこれ気をつけてほしいかというと、もしもあなたが本当に黄体ホルモンが低い、つまりは LH の数値が低いのであれば使ってもいいかもしれません。ですが、逆に多嚢胞ですね、とか無排卵とかですね、LH がなんか高い状態の方、この方がですね、チェストベリー、チェストツリー使ってしまうと、これ真逆なんですよ。 LH がもっと高くなってしまって、ホルモンバランス崩れるよっていうことですね。つまりはそのチェストベリー、チェストツリー、誰にでも効くものではないということなんですね。で、他にもね、いろんな漢方ハーブありますよね。結局そういうことなんですよ。なので、やはりですね、私もまず何が言いたいかっていうと、なんで月経不順、生理不順なのかっていうのを先に突き止めてほしいというところなんですね。なので、生理不順にはこれみたいなのだけでですね、手を伸ばしてしまうと、もう治らないどころか悪化する恐れがあるので、考え方をね、こんな風にしてみてください。ポイントがね、3つあるんですよ。で、その1つなんですけれども、その1つ目は、もうまさに今言っている、その生理不順には理由があるっていうことで、この理由っていうのが皆さん様々になるんですよ。例えばですが、肝臓機能が疲れている、それから、血糖値が乱れやすい、また、ストレスを抱えている方、これもやっぱりホルモンバランス崩れるんですよね。 他にもさっき言ったようにその応対機能が低いもしくは高すぎるといった感じで、これだけでもですね、ここはあくまでも一部ですよ。他にも理由っていうのは生理不順になる理由は存在します。ですからやっぱりその生理不順っていうだけでですね先に進んでほしくないんです。ここからまず止まってなんでっていうところを追求してほしいんです。ですので、ご自身で調べれるところで言うとまずは、この肝機能ですね。それから糖の代謝、このあたり健康診断で指摘されていませんかというところなんですね。そして、他の、応対機能とかそういったところはですねこれから出てくる、ポイント2、ポイント3で出てくるので早速ね次はポイント2に移りたいと思うんですが、ホルモンバランスの問題の場合ですよそもそもホルモンって何でできるか何でできてるかっていうのを理解する必要がある。私たちの女性ホルモン、はステロイドホルモンと呼ばれるんですが、これの材料はズバリ脂質になります。コレステロールですね。ですのでここで大事なのはオメガ3です。ちゃんとオメガ3皆さん取ってますかということなんですね。ですから逆に言うとオメガ3が足りていない方っていうのはそもそもこのホルモンの材料がないのでそりゃホルモン作れないよねっていうところになります。オメガ3は、だいたい1日 2000mg という量を私は推奨しているんですけれども、これサバ、サケ、それからイワシ、このあたりで言うと1日約 150g ぐらいの量になります。皆さんは食べれていますでしょうか。あと、サンマの季節ちょうど終わった頃かもなんですけれども、缶詰でも OK なのでもしサンマ手に入るようであればサンマはね実はすごくいいんですよ。だいたいね 50g ぐらいでなんとこの 2000mg っていうオメガが取れますよ。ですのでサンマもおすすめです。とにかくですね、オメガ3まず取れてないとホルモン作る材料がないよというのがこれステップ2になります。そしてステップ3です。ステップ3がさっきのこの応対機能をとやらになるんですけれども、つまりはですよ、脳から卵巣にちゃんと指令がいってますか。例えば卵胞育てよ、卵子きれいにできてますかとか、そして、育った卵胞、排卵できますかといったようなこういったコミュニケーション、ここがですね、できるためにはやっぱり栄養素いくつか必要になります。大きく分けて3つの栄養素が必要になるんですが、まず1つ目がビタミン D になります。この冬の季節、特に日本人の、確か 86% ぐらいでしたかね、どっかの国の研究で出てましたよ。日本人は 86% ぐらいはもう冬みんなビタミン D 不足だということで、できるだけ太陽に当たるもいいんですが、30歳以降の方はですね太陽ではなかなか、ビタミン D 吸収しにくい、年齢になってきますので、しっかり卵を食べる、とかですね、また、しっかりと採血をして自分のビタミン D のレベルチェックする必要があると思います。そして2つ目はマグネシウムになります。こちらはですね毛髪検査でしかなかなかわからないんですが、特にストレスを抱えている方っていうのは私たちマグネシウム消費量がとても激しくなります。ですのでその分補っていく必要があるんですね。私のおすすめはですね、なんとかシードって呼ばれるやつですね。パンプキン、それからひまわりの種、サンフラワーシードですね。この2つぐらいでしたら、1日 20g 食べれるとですね、結構いいマグネシウムの量が取れるんですよね。他にもブロッコリーとかにも入ってるんですけど、含有量かなり低いので、めちゃくちゃ食べないと足りないっていうことがありまして、なんとかシード系、はい、とってもおすすめなんですね。 そして最後の、栄養素なんですが、これはビタミン B 群と言いましょう。ビタミン B1 から B12 までいろんなビタミン B 群があるんですが、皆さんやりがちなのが、例えばなんかナイアシンとかですね、ビタミン B1 とか B2 とかですね、こういう取り方をしちゃってる方、ビオチンとかですね。残念ながらビタミン B 群って仲間がないと一緒に動けないんですよ。一緒にしか動けないんですね。ですから、ビタミン D、ビタミン B6 とか B12 とか単体で取ってもですね、なかなか吸収されにくいっていう、働きがあるんですね。ですからもしもサプリメント取られてる方、マルチビタミンという形で取る必要があるということなんですね。で、これお食事でももちろん賄えますよ。特にビタミン B 群は、これ実は動物性、そして植物性お野菜ですね、これのうまいことコンビネーション、いい組み合わせっていうのが実はビタミン B 群しっかりとバランスよく取れるポイントなんですよ。ですから野菜だけ取っててもまばらになりますし、動物性タンパク取ってるだけでもまばらになります。ですのでやはり結局バランスなんですよね。バランスのいい食事というの皆さんできていますでしょうか。ちなみにこのバランスなんですけれども、この動物性タンパクと野菜もしくは果物、この比率で言うと動物性タンパク1に対してその倍の量のお野菜果物、これがいいバランスだと私は思っています。結構逆の方が多いんじゃないでしょうかということで、これが3つ目の脳みそと卵巣がちゃんとコミュニケーション取れているかというポイントになります。ですから生理不順にはいろんな理由がある。ですけれども大事なのはステップ2の、まずはホルモンの材料オメガ3を確保すること、そしてステップ3の脳と卵巣のコミュニケーション、これを支えるためにビタミン D、ビタミン B 群、そしてマグネシウム、これが足りているっていうのが全然全然あ大大大大大前提になるというお話でございました。本当にね、なんかもう今の時代ってもうオンラインで何でもサプリ手に入るじゃないですか。だからこそこう何でもかんでもなんかすごい量のサプリを飲んでる方よくいらっしゃるんですけれども、もしそのサプリがですよ、自分が知らなかったがゆえに真逆の効果を果たしていたとしたらどう思いますか。ただのお金の無駄遣いですよねですので、これはまあ、女性ホルモンに関わらずですね、腸内系のサプリも同じことが言えます。とにかくやっぱ私が思うのは、大事なことって自分の体の場合何が原因なのかっていう、ここを突き止めるのがやっぱり一番大事なんじゃないかなと思っている回でございました。というわけでいかがだったでしょうか。今日の配信12月5日なんですけれども、だんだんもうね年末に近づいてきています。特にですね、もう寒いよと、感じていらっしゃる方も多いかと思うんですが、別の回ではねお話ししていますよ、結局その代謝っていうのもビタミン B 群が大事なんですよね。ですから、この寒さ対策に実はビタミン B 群、はい、やってみる価値はあるんじゃないかなと思います。というわけで今日はここまでになります。寒い日が続くと思いますが、皆さん暖かくされて、健やかにお過ごしくださいませ。こちら南半球オーストラリアは逆にですね、暑くなり始めて夏対策、暑さ対策頑張らないといけないようになってきています。地球ってすごいですよね。それではまた次回お会いいたしましょう。今日も最後まで聞いてくださった方、誠にありがとうございます。ナチュロパスのさやでした。